4ページ。9月9日は救急の日。救命処置と救急車の要請について。感染予防で心肺蘇生。新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活様式が定着し、感染予防という考え方が広がりました。救命処置も同様です。心肺停止の人に対して、感染予防を行った上で、心肺蘇生法、CPR を実施することが大切です。心肺蘇生を実施する際、屋内の場合は、窓の開放や換気扇を使用し、換気を行ってください。また、マスクや手袋を装着し、感染防止に努めてください。その他、傷病者の口元をマスクやタオルで覆うことも重要です。2枚の写真です。成人の心肺停止に対しては、人工呼吸を行わず、胸骨圧迫、心臓マッサージのみ実施してください。小児の心肺停止に対しては、人工呼吸の訓練を受けており、行う意思がある場合に実施してください。説明、1枚目、心臓マッサージをしています。2枚目、感染防止のマスク、手袋を装着しています。写真終わり。子どもと大人の挿絵があります。体の各部位に症状が書いてあります。子ども15歳以下。顔、唇の色が紫色。顔色が明らかに悪い。胸、激しい咳やゼーゼーして呼吸が苦しそう。呼吸が弱い。手足、手足が硬直している。頭、頭を痛がって痙攣がある。頭を強くぶつけて出血が止まらない。意識がない。痙攣がある。お腹、激しい下痢や嘔吐で水分が取れず、食欲がなく意識がはっきりしない。激しいお腹の痛みで苦しがる。嘔吐が止まらない。便に血が混じった。大人、顔、顔半分が動きにくい、またはしびれる。にっこり笑うと口や顔の片方が歪む。ろれつが回りにくくうまく話せない。見える範囲が狭くなる。突然周りが二重に見える。顔色が明らかに悪い。手足、突然のしびれ、突然片方の腕や足に力が入らなくなる。頭、突然の激しい頭痛、突然の高熱、支えなしで立てないぐらい急にふらつく。胸や背中、突然の激痛、急な息切れ、呼吸困難、胸の中央が締め付けられるような、または圧迫されるような痛みが2、3分続く。痛む場所が移動する。お腹、突然の激しい腹痛、激しい腹痛が持続する。血を吐く、便に血が混ざる、または真っ黒い便が出る。挿絵終わり。こんな時は119番通報を。上記のような症状が見られる場合は、直ちに救急車を要請してください。生まれて間もない乳児では、体の異常を訴えることができません。そこで、お父さんやお母さんから見て、普段と様子が違うと感じたら、迷わず救急車を要請してください。判断に迷う場合は、総務省消防庁が作成した、救急受診アプリ救助により、緊急度を判定し、救急車を呼ぶ目安にしてください。全国版救急受診アプリ救助の QR コードがあります。総務省消防庁救助案内サイト https://www.fdma.go.jp/neuter/topics/FILED 大文字の L IST 数字の9 http://kyuu-app.html 消防署からお知らせ。令和3年7月、新型コロナウイルス等の感染症対策のため、全3台の救急車にオゾン発生装置を導入しました。オゾンの特徴は、ウイルスや菌を不活性化すると言われています。今回の導入で、救急隊の感染リスクを減らし、安全で迅速な救急搬送を維持していきます。写真、説明、オゾン発生装置が導入された3台の救急車です。写真終わり。救命講習会を開催します。日時、9月11日土曜、9時から12時。場所、瑞浪市総合消防防災センター。1階研修室。定員40名程度。参加費無料。新型コロナウイルス感染症の影響により、中止となる場合があります。申し込み、問い合わせ、消防本部、警防課、電話 68-2001。